皆さんこんばんは。野木良歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日はもしかして乱丸ですか？
野木良日
地高
は
地高よるげ
は
地高よると申しておるのじゃ。
はい、
じゃあちょっと前に進みますね。よっこいしょ。もっと地高、もっと地高よらんと触られんであるか。
木野さん、何を言ってるのか意味がよくわからないんですけど。
地高よれと申しておるのじゃ。わしの言うことが聞けんのか、この、この。
はあ？
地高よれと申しておるのじゃ。
地高って意味がよくわかりません。
地高よれと言っておるのはわしの言葉が聞けぬとは、手打ちじゃ。
はいはい。今日は森蘭丸ですよね。ちなみに、本当おじいさんで、たまたま歌がうまかったがゆえに、口の中に綿を入れて、そしてカツラをかぶって、シークレットブーツ履いて背を高く見せて歌いまくっていた蘭丸とは違いますよね。
それは梅津和夫の誠ちゃんに出てくるロックンローラー蘭丸じゃ。
はいはい、森蘭丸といえば信長のあれのお相手として有名ですよね。
そうですね、
やっと普通に戻った。
ええ、
森蘭丸といえば信長のあっちのお相手として相当有名ですね。
そうですね、
やはりあの時代っていうのは、あれは信長がああだったんですか？
まあ信長に限らず、あの時代はあれは当たり前だったんですよ。
え？当たり前だったんですか？
はい、それを主導というんですが、大衆の衆に道と書きます、主導。
はい、
そもそも戦国時代において戦に女性を連れていくことはなかなか思うようにいきませんよね。
そうですね、
なのであっちの方の場合において男の方とあれするも実は当たり前だったんですよ。
そうなんですか。
武士道というは死ぬことと見つけたり、
なんか聞いたことありますね。
はい、これは葉隠れといって、江戸時代の中期に山本城長という武士が武士道の心得として書いた書物なんですけどね。葉隠れというのは、その中に武士道というは死ぬことと見つけたりっていうのがあるんですよ。
はい、それが今回の主導とどんな関係があるんですか？
実はこの武士道というは死ぬことと見つけたりっていうかっこいい言い回しですが、あっちのことも書いてあるんですよ。はい、あっちの心得が書いておりましてですね、それにはお互いに思う相手は一生にただ一人だけとか、相手を何度も取り替えるなどは言語道断とか、まあ5年ぐらい付き合って相手の人間性を見極めるべきとか、相手が信用できない浮気者だったら付き合うなとか、それでもまとわりつくようなら切り捨てろと書いてあるんですよ。
武士道と主道は一緒だったんですか？
うん、まあそういうことになるね。今でこそタブー視されてるけど、当時は当たり前だったんだよ、ホモ立ちっていうのは。その代表が信長と、まあ、森蘭丸なんだけど、まあ別に当時は珍しいことでも何でもなく普通にあったわけで、いろんな人の間でね。
そうなんですか、普通だったんですか？それはいつぐらいまで？
まあ明治ぐらいまでは普通にあったみたいだね。まあ明治になって欧米の文化が入ってくると、欧米ではあっち系はね、ちょっとタブー視されてるところがあったから、欧米の文化を取り入れるためにはというんで完全に廃れていったんだけど、まあそもそも江戸時代に入ったあたりでその廃れるっていうのはまず来てるわけよ。
と言いますと？
まあもともと戦場に女性を連れていくことができないっていう理由があったんだけど、もうそれもなくなったよね、平和になるし。それにやっぱり主導が原因で人情沙汰に発展するような激しいこともあったんだよ。なのでちょっとそれはいくらなんでもまずいんじゃないか、そろそろこの制度はやめた方がいいんじゃないかいうんで、だいぶ衰退してきて、それがまた幕末になってちょっと盛り返したところもある。実際新選組の中でも男色が流行っているって言うて、近藤勇の手紙にもあるらしいからね。
そうなんですか。
まあ映画のゴハットっていう映画あったよね、松田龍平が出てるやつ。
はい、
テーマはそれだったからね。
そうなんですか。
まあ普通だったから、別に信長が特に目立つとかいうわけでもなく、ただ今からしてみるともうかなりタブーなんで、 ちょっと調べないと出てこないぐらい、当然ドラマで描くわけもなく、まあそうですよね。他に誰と誰が有名なんですか？まあ有名どころで上杉謙信と直江兼続。そう言われてみれば上杉謙信は生涯独身でしたよね。まあ仏門に入ったから独身っていうのもあるんだけど、もしかしたら男色好きで独身だったんかもしれないよね。他にはまあ松尾芭蕉とか、あとはまあ伊達政宗もかなり有名よね。伊達政宗ですか？うん、まあ伊達政宗のはかなり有名で、作十郎っていう人、お気に入りがおったんだけど、それが浮気したんじゃないかって言うんでって政宗が怒ったんよ。そしたら作十郎は浮気なんかしてないって言うて欠板状を送るんだよね。なそれに対して伊達政宗は疑ったりして申し訳ないと、酒の席でよく覚えてないと、もしあなたが欠板状作るんで血を流そうとしてる時に私がそばにおったら絶対止めているよっていうお詫びの手紙を送ってるのよね。これ有名な話。
独眼竜がですか？
うん、だから今からしてみれば、今の文化から風俗から考えたら異様なことかもしれないけど、当時は普通に当たり前だったわけよ。家康と井伊直政もそうだし、まあ家光は美少年好きだったとか、まあ薩摩藩は結構幕末も栄えたらしくて、まあ、西郷隆盛もそっちじゃ系があったんじゃないかとか、武田信玄もね結構手紙残ってんのよ、男に当てたラブテターンなんかもね。
そうなんですか？いやーこれはちょっと理解に苦しむような、なんとも。
まあとどめはね、真偽のほどわからないけど、手動日本に持ち込んだが空海じゃないかっていう説もあるんだよ。
まあでも確かに坊さんはね、生涯独身を通すのが筋っつうところもありますからね。
まあ本当のところわからないよ。だってかなり古い人だしね。
そうなんですか。なんか今回は蘭丸の話というよりも手動の話がメインになりましたね。
やっぱりそりゃ蘭丸といやね、あれが有名だろうね。
わかりました。それでは皆さん、さようなら。